イエス様の時代も今もですけれども、この罪がはびこっている世界において、この真の救いを求めている人というのが大勢いらっしゃいます。この魂の救い、それをですね、今求めている人がたくさんおられるわけです。さて、聖書は2つの部分に分けることができます。イエス様が生まれる前の時代のことが書いてある旧約聖書と言われる部分と、イエス様が生まれてからのことが書いてある新約聖書というのがありますけれども、この旧約聖書前半部分は神様の民として特別に選ばれたユダヤ人の歴史について書かれています。ユダヤ人が罪を犯したり、また悔い改めたり、それを繰り返すんですね。神様に従う時もあれば、神様から離れ別の偶像礼拝に陥ったりしてしまう、こういうですね、神様にくっついたり離れたりしていく、そのことを通してですね、どのような運命をたどっていくのかというその歴史が書かれているのが旧約聖書です。そしてやがてイエス様が生まれ、イエス様が活躍される時代の出来事が新約聖書にあるわけですけれども、イエス様の時代というのも、その時代に生きていたユダヤ人の多くは、自分たちは神様に選ばれた特別な民族であるというふうに自称していながらも、心は神様から離れた状態でいたわけです。私たちももしかしたらクリスチャンであることを自称しながらも、本当は心が神様から離れてしまっていることがあるかもしれません。ましてや日本においては、ほとんどの国民が真の神様から離れてしまっている状態にあるかと思います。イエス様はそのような状態に陥っている人々に向かって次のようなお話をされるんです。それが今日の取り扱う場面、ルカの11章29節からの場面になります。聖書をお持ちの方はぜひ一緒に聖書を開きになってください。画面にも映し出していきます。それでは読んでいきます。11章の29節、群衆がさらに集まったところでイエスは話し始められた。今の時代は邪悪な時代である。印を欲しがるが、ヨナの印のほかには印は与えられない。30節、つまりヨナがニネベの人々に対して印となったように、人の子も今の時代に対して印となる。このお話をイエス様がする前、どういうことが起こっていたかということを、聖書をご覧になっていただくと分かるんですが、人々はですね、イエス様が悪霊に取りつかれて、しまっているような人から悪霊を追い出したり、あるいは病気を治したり、不思議な力を使っている、そういうですね、イエス様を見てですね、これは神の力ではなく悪魔の力を使っているんじゃないかと言ってですね、イエス様を非難した、そういう議論がなされていたわけです。ベルゼブル論争なんていうふうに言われておりますけれども、このイエス様の不思議な力、これはベルゼブルから来てるんだっていう議論がなされていたわけですね。イエス様の力が本当に神に由来する力なのかということを人々は疑っていたわけです。そのような群衆に対してイエス様は、この時代にはヨナの印のほかに印はないんだというふうにおっしゃるわけですね。そして30節、人の子も今の時代に対して印となると。人の子というのはイエス様が自分のことを指して言うときにですね、一人称として用いている言葉です。イエス様がこの時代に対して印となる、しかしそれはヨナの印のような印だというふうに言うわけです。今日はこのヨナの印とはつまりどういうことなんだということをですね、皆さんと一緒に考えたいと思います。ヨナの印 について考えるためには、私たちはヨナ書というふうな、ヨナ書のですね、書簡に目を向けていく必要があります。ヨナ書というのは旧約聖書の時代に書かれている、旧約聖書の中に入っている書簡です。ヨナという方はですね、イスラエルの預言者でした。そしてですね、神様にですね、命じられるんです。偶像礼拝をしている大きな帝国、アッシリア帝国、今日もですね、海部先生が暗証聖句、安息日学校の時に話してくださいましたけど、このアッシリア帝国の都、ありとあらゆる悪がはびこり、神様から最も遠い存在と言われるような町であったこのアッシリア帝国の都ニネベに行って、彼らに滅びの宣告をしなさいという命令をですね、ヨナは神様から受けるんですね。ニネベという町は今でいうイラクのモスルという町がかつてあった場所ですね。モスルというのは今ある町ですけど、そこはかつてニネベという町として知られていました。極悪非道で、当時の世界では最も罪がはびこる、そういった地域だったわけです。ところがヨナはですね、神様にニネベに行きなさいと言われて、あ、はい、わかりましたと言いながらですね、彼は、ニネベとは全く違うところに行こうとするんですね。ヨナはイスラエルから、イラクのある方に行くのではなく、船で、タルシシュというところに向かおうとするんですね。タルシシュというのは今でいうスペインのあるところなんですね。皆さん世界地図をご覧になったら、イスラエルから、このイラクまでがどれぐらいの距離か なんとなくわかると思うんですが、圧倒的にスペインというのは全然違うところになるわけです。その結果、この船に乗っているときに嵐が起き、そして結果的にヨナはですね、他の船員たちからですね、この嵐が起きているのはお前のせいだというふうになってですね、この海に投げ込まれていきます。しかし海に投げ込まれた後、ヨナは大きな魚に飲み込まれるんですね。そしてこの魚の腹の中でヨナは3日3晩神様に悔い改め祈るんです。神様、私は間違っていました、神様に従うべきでしたという悔い改めをするんです。そして3日経った後、ヨナは陸地に魚から吐き出されていきます。そして神様から再びニネベに行けというふうに言われるんですね。その場面をちょっと見ていきたいと思います。ヨナ書の3章ですね、ちょっと見たいと思います。3章の1節2節、さあ立ってあの大いなる都をニネベに行き、私があなたに語る宣告を告げよ。ヨナは立って主の言葉に従いニネベへと向かった。ニネベは非常に大きな都で、一回りするのに3日かかった。ヨナはまず都に入り、1日かけて歩き、あと40日でニネベは滅びると告げた。するとニネベの人々は神を信じ、断食を呼びかけ、大きなものから小さなものに至るまで荒布をまとった。このことがニネベの王に伝えられると、王は王座から立ち上がり、王衣を脱ぎ、荒布を身にまとい、灰の上に座った。王はニネベに王と大臣たちによる布告を出した。人も家畜も牛羊に至るまで何一つ口にしてはならない。食べることも水を飲むこともしてはならない。人も家畜も荒布を身にまとい、ひたすら神に向かって叫び求めなさい。おのおの悪の道とその手の暴虐から離れなさい。そうすれば神は思い直され、その燃える怒りを収めて、我々は滅びを免れるかもしれない。神は人々が悪の道を離れたことをご覧になり、彼らに下すと告げていた災いを思い直され、そうされなかった。まあ、ここまでちょっと読みましたけれども、ヨナはこの町あと40日で滅びますということを告げて、この町をですね、巡り歩いていたわけです。その警告を耳にしたこのニネベの住人たちは、 住人たちだけじゃありません。王様もそうです。神様を信じ、そして断食をして悔い改めたというふうにあるんですね。そして、まあ、荒布を身にまとったとか灰をかぶったとかあります。これはもう究極の、自分をですね、この灰をかぶるというのは自己否定になるんですね。私は間違ってました、神様ごめんなさいという究極の悔い改め行為を表すときに、彼らは、荒布を身にまとい灰をかぶる、そして断食をするということを、していたわけです。そして神様に叫び求めた、助けてください、もう私たちにこの滅びの宣告を下さないでくださいという叫びの祈りを捧げるわけです。その結果、彼らの叫びを聞いた神様は、彼らが本当に悔い改め悪を離れたことをご覧になって、この40日後に滅ぼすという災いを思い直されたというふうに記録されているわけです。ヨナは自分がですね、40日後滅びるというふうに触れ回っていたにもかかわらず、神様が思い直されたことに関して立腹します。神様、なんであの人たちを滅ぼすって言ったじゃないですか、なんで滅ぼさないんですかというふうにヨナはですね、神様に怒りをぶつけるわけです。しかし神様はヨナをいさめます。なぜか、それはこのニネベの町を神様が愛されていたからです。どんな悪人であろうと彼らを滅ぼしたくないという思いがあったからなんです。しかし彼らが悪を離れない限りは、彼らは自ら滅びへと向かっていってしまっていた。神様は彼らが心から悪を離れ神様に立ち返ったから、彼らを救う、彼らに災いを及ぼさないということをですね、決断されたわけです。ヨナの印というのは、そのような罪のはびこるニネベの町へ下された滅びの宣告と、そしてその宣告を受けて心からの悔い改めをしたニネベの町に対する神様の愛と許しというものを表しているのです。ルカの福音書に戻りたいと思います。11章の31節、ルカの11章31節、イエス様は言われます。裁きの時には南の女王が今の時代の者たちと共に復活し、彼らを罪に定めるであろう。この女王はソロモンの知恵を聞くために地の果てから来たからである。だがここにソロモンに勝るものがある。こういうふうにイエス様は言われるわけです。この南の女王っていうのがいきなり出てきます。この南の女王とソロモンの出来事っていうのは、旧約聖書列王記上の10章の出来事です。まあ、せっかくなのでここもですね、どういう出来事があったのか見てみたいんですけれども、列王記上の10章ですね。この南の女王というのはシェバという国の女王ですね。今のエチオピアのあたりの女王ですけれども、イスラエルの当時の王様であったソロモンのところにやってくるわけですね。ソロモンは神様から豊かな知恵を授かり、王様としてイスラエルを最も繁栄させた重要人物というふうに言われています。そんなですね、神様から知恵をいただき、イスラエルを繁栄させたソロモンの噂を聞きつけ、このエチオピアからですね、シェバの女王がソロモンのもとに訪ねてくるという、そういうお話なんですね。ちょっと読んでみたいと思います。列王記上の10章の場面ですね。一節から読みます。シェバの女王は主の名によるソロモンの名声を聞き、難問を持って彼を試そうとやってきた。女王は非常に多くの従者を連れ、香料や大量の金と宝石をラクダに積んでエルサレムへやってきた。ソロモンのもとに来ると、彼女は心にあった疑問を王に尋ねた。ソロモンは問いかけのすべてに答えた。王にわからないこと、答えられないことは何一つなかった。シェバの女王はソロモンの深い知恵と彼が建てた宮殿に目を見張った。 また食卓の料理、家臣の、住まい、給仕の振る舞いとその服装、検釈官、それに王が主の神殿で捧げる焼き尽くす生贄を目にして息も止まるほどであった。女王は王に言った。あなたの自責とあなたの知恵について、私が国で聞いていたことは本当でした。私はここに来てこの目で実際に見るまではそうしたことを信じてはいませんでした。しかし私にはその半分も知らされていなかったのです。あなたの知恵と富は私が噂に聞いていたことをはるかに超えています。あなたの国民はなんと幸せなことでしょう。いつもあなたの御前に仕え、その知恵を耳にしている家臣はなんと幸せなことでしょう。あなたをイスラエルの王座につけることをお望みになったあなたの神主は称えられますように。主はイスラエルを常しえに愛しておられるので、公正と正義を行うためにあなたを王とされたのです。彼女は金120キカルと非常に多くの香料、宝石を王に送った。シバの女王がソロモン王に送ったような多くの香料が入ってくることは二度となかった、まあ、ソロモンはですね、この後に、非常にですね、多くのそばめをですね、異教徒から受け入れることによってですね、結果的にこのイスラエルを分裂に導いてしまうんですが、その過ちを犯すまでは神様に忠実で、神様から非常に多くの祝福を受け、知恵を受けて、このイスラエルという国を豊かに繁栄させた王様だったわけです。このソロモンの素晴らしい知恵、そして神様が祝福されてくださっているその状況を見たこのシェバの女王はですね、非常に感銘を受けるわけですね。その結果、この異国の女王はソロモンの神様を讃え、そしてたくさんの贈り物をソロモンに与えたわけです。異教徒でありながらも、このソロモンを通して真の神様に出会ったこの女王の目から見たら、このイエス様の時代の、いわば腐敗してしまったユダヤの人々というのは、神の民でありながらも罪に定められるべき残念な人たちというふうに見なされてしまうということを、イエス様はこのですね、ルカの言葉を用いて示唆しているわけです。しかしイエス様はソロモンよりもはるかに優れたお方であります。神の御子であるわけです。それにもかかわらず、人々はイエス様の力を悪魔由来だなんというふうに疑っていたわけです。こういった罪人を救い、永遠の命を与える権限を持っているお方を人々は信じずに疑ってしまっていた。そのことをイエス様は非常に悲しまれておりました。ルカの11章に戻ります。11章の32節、裁きの時にはニネベの人々が今の時代の者たちと共に復活し、この時代を罪に定めるであろう。ニネベの人々はヨナの説教を聞いて悔い改めたからである。だがここにヨナに勝るものがある。このシェバの女王と同じように、ニネベの人たちも罪深いですね、異教徒であったにもかかわらず、神様を受け入れない人であったにもかかわらず、ヨナによって悔い改めに導かれたので、神の裁きの時には義人として復活し、そしてイエスを受け入れずに拒んでいった人たちを彼らが罪に定めるというふうにイエス様は言われるわけです。イエス様は全人類の罪を背負い、そして十字架に貼り付けにされながらも死に打ち勝ち復活しました。そして人類に神様の愛による永遠の命の希望を与えてくださいました。イエス様はヨナよりもはるかに勝る存在です。それにもかかわらず、多くの人々はソロモンやヨナのことを偉大な人物だと称えながらも、 イエス様のことを拒んでいったのです。今の私たちの時代はどうでしょうか。たくさんの名声を持った人たちが褒めたたえられています。しかしそのような人たちの中で私たちを罪から解放し、魂を癒し、許しを与え、そして永遠の命を授けてくださる、そういった人は誰一人としていません。それができるのはイエス・キリストただ一人です。私たちがどんなに罪を犯し神様から離れていようと、神様は私たちが神様のもとへ戻ることを常に願っております。私たちが悔い改めることを神様は願っておられるのです。しかし時がありません。この裁きの時というのは刻一刻と迫っています。イエス・キリストは再び地上に私たちを迎えに戻ってくると言われています。再臨されるとイエス様は約束しているわけです。その時までごくわずかな時しか残されておりません。それにもかかわらずイエス様の救いを知らずに過ごしている人々がなんと多いことでしょうか。キリストの弟子である私たちクリスチャンはイエス様の愛を伝え、その愛に人々が気づくことができるように語り継げることが求められています。しかしその働きを私たちはどこまですることができていますでしょうか。それだけではありません。神様はこの自然界を用いて、あるいはこのですね、歴史を用いて私たちに警告を与えることがあります。深い悲しみを経験しなければ神様の御心を理解することができないこともあるからです。エレン・ホワイトという方がですね、国と指導者という本の中でこういうふうに述べております。修法の瞑想の言葉のに記載している引用文ですけれども、人間の力では癒すことのできない悲しみがこの世界に起こるが、起こる時が近づいている。神の霊が取り去られつつある。一見こうした災害は人間の力を超えた自然の猛威が突発的に起こしたものと思われるであろう。しかしその中にあって神の御心を悟ることができるのである。神はこうした方法によって人々に彼らの危険を自覚させようとしておられるのである。恐れるな、語り続けよ、黙っているな、あなたには私がついている、この町には私の民が大勢いる。今は自然災害やコロナの蔓延、政治的動乱などですね、非常に多くの私たちの生活をかき乱すような出来事が多く起こっているわけです。しかしこれは聖書に予言されているような世の終わりの前兆と捉えることのできるものも多くあるかと思います。こういったことが起きていることによって直ちにですね、神の裁き、世の終わりが来るというふうに断言することができるわけではありませんが、少なくともこういった出来事を通して私たちは神様が警告しているんだということをですね、気づく必要があるんですね。こういった動乱、騒ぎ、また自然災害、あるいは疫病の蔓延、こういったことをですね、私たちは冷静に見つめる必要があります。そしてこれらを神様からの悔い改めの警告として受け取る必要があるのではないでしょうか。神様からいつまでも離れた状態でいるというのは永遠の滅びに至る道であります。とても危険な状態です。真の神様、天地創造の神様に立ち返りなさいというのが聖書の一貫したメッセージであります。私たちはこの神様からのメッセージに目を向ける必要があるのではないでしょうか。キリストは間もなく再臨する、再び戻ってこられるということを約束しています。キリストの再臨を恐怖の中で迎えるのではなく、喜びを持って イエス様よく お戻りになってくださいましたと歓迎できるような心を持ちたいと思います。愛すべき家族、隣人、すべての人が救われることができるように、私たちは執拗に神様に祈り求めていきたいと思います。そして語っていきたいと思います。イエス様の福音を語ることにおいて黙っていないでほしいと思います。神様が私たちについているからです。恐れる必要はありません。キリストの弟子として私たちの命ある限り最後まで語り続けることができるよう、神様に励ましを祈り求めたいと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。